それでは黙示録の17章ですねの後半7節から見ていきたいと思います。前回ですね、1節から6節まで見ましたけれども、大陰符がこの大海の上に座していて、そして荒野においては獣の上にこの乗っかっているという場面を見ました。そしてその女がこの金の杯を持っていてですね、で宝石と真珠ですね、そういうものでこの身を飾っていたということで、この金の杯というのは自らの陰行の汚れだと、このように言って、莫大な富を集めるというと同時に、その中にいる者たちですね、その血と、その女が飲んでいるブドウ酒というのは実は血であって、でその血がこの生徒たちの血とイエスの証人たちの血ということで、この女を見て非常に驚いたというところで、私たちはこの読み終えました。でこの女の名が大バビロン、陰婦たちと地上の忌まわしいものの母という、そういう名でありますね。で私たちもですね、このバビロンと呼ばれる都について謎めいた思いが、こうしてくるわけなんですけれども、そしてこの獣自体もですね、ずっと出てきてますね。でこれもですね、7つの頭があり、そして10本の角があるという、こういう獣でですね、これも本当に謎めいているわけですけれども、この意味をね、今日はその御使いが解き明かしているところを見ていくことになるわけなんですね。すごいこのとてもこう理解するのが頭がすごく使わなければいけないような内容ではあるんですが、結論っていうのかな、このメッセージそのものは単純で、この世とこの世を愛して、いるこの宗教っていうのかな、それとですね、この世への愛とですね、そして忠実なものっていうのが後で出てきますけれども、この清純な乙女、清純な花嫁であるこの教会っていうか、このキリストとの関係ですね、この対比になっているっていうことをね、こう忘れることなく、こう一つ一つ見ていきたいなと思います。7節読みます。すると御使いは私に言った。なぜ驚くのですか。私はこの女の秘められた意味と、この女を乗せている7つの頭と10本の角を持つ獣の秘められた意味をあなたに話しましょうということで、なぜ驚くのですかと驚いてるんですね。わかります。ヨハネが驚いているわけじゃないですか。非常に驚いているんですが、今度は逆にそれをなんで驚くのかと、こう今日ちょっと驚いているんですね。なんでかっていうとですね、この御使いたちにとってはですね、バビロンというのはよく知られた存在なんですよ。このバビロンの発祥地であるユーフラテス川のところにエデンの園があってですね、だから今本当に御使いの立場にね、こう御使いの気持ちになってみてくださいね。いいですか。でバビロンっていうのが非常に身近だってね、このエデンの園があってですよ、ユーフラテス川のところに。でそこにケルビムがいて、それ堕落したっていうのがこのことの始まりで、エゼキエル28章にツロの王に対する予言の中にそれが書かれているんですね。で、蛇の形をしてエヴァに現れて彼女を惑わしてアダムに罪を犯させたわけなんですが、これがもう、地理的に、位置的にはですね、もう本当にこの、バビロンが出てきたところとすごく近いところ、にあるわけなんですよね。そして、ノアの時代の、洪水の後で、地に満ちなさいという神様の命令に反抗して、権力者としてニムロデが出てくると。いうこともこれ前回学びましたが、シンアルの地ですね、シュメールって言うんですか、一般的な言い方だと、シンアルの地にバベルの町を建てたんですよね。これは創世記の10章で、そのバベルっていうのがバビロンのことですね。でニムロではですね、続けてアッシュルっていうところに進出してます。 バビロン、このバビルの次にアッシュルですね、これアッシリアの原型です。そしてニネベの町も建ててるんですね。で、神に逆らうアッシリアが出てくるじゃないですか。ですね。で、イザヤ書の14章では、バビロンの王に対する予言のところで、はっきりと、明けの明星ですね。これラテン語が有名なんですが、ルシファーですが、明けの明星と称されているサタンの姿が、まあ、出ているわけなんですよ。で、こういう感じで、見つかりにとっては、もうこの反逆しているサタンが、このバビロンとかその権力者の背後に働いているということは、まあ、いつも見てきたことだし、驚くに値するものではなかったわけなんですよ。で、今までいろんな箇所をね、これまでダニエル書も学んで、黙示録も学んで、バビロンについて見てきましたが、あんまり開かなかった箇所をね、ちょっと開いてみたいと思います。ゼカリア書の5章ですね。5章です。で、5章の5節から11節ですね。ゼカリア書の、これ幻の人、8つの幻があるんですけど、見たんですけど、ゼカリアが。で、5章の5節から11節ですが、お読みしますよ。私と話していた見つかりが出てきて、私に言った。目を上げて、この出ていくものが何かを見よ。私はこれは何ですかと尋ねると彼は言った。これは出ていくエパマスだ。さらに言った。これは全地にある彼らの目だ。ですね。で、見よ、鉛の蓋が持ち上げられると、エパマスの中に一人の、はい、見てください。女が座っていた。彼は、これは邪悪なものだと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、エパマスの口の上に鉛の重しを置いた。それから私が見上げると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちはコウノトリの翼のような翼があり、あのエパマスを地と天の間に持ち上げた。私は私と話していた見つかりに尋ねた。この人たちはエパマスをどこへ持っていくのですか？彼は私に言った。神あるの地に、あの女のために神殿を建てるためだ。それが整うと、そこの台の上にそのマスを置くのだと。こう言っていて、このエパマスというのは商業ですよ。で、この富があり、かつ女と罪悪と呼ばれる女、つまり淫婦なんですね。そして、コウノトリのような翼を持ってます。これ神に仕える天使ではなくて、反逆する手下の堕落した天使の方で、そして神あるに神殿ですね。これが偽りの宗教ですよ。この、もう、いろんなものが勢揃いしていて、17章と18章の、背後になっている予言であって、これが、このバビロンのことで、でですね、こう、ずっと語られていたことなので、ヨハネが驚いているのを逆に驚いていて、けれども私は、この女の秘められた意味と、この女を乗せている七つの頭と十本の角を持つ獣の秘められた意味を、あなたに話しましょう、ということを言っている。でね、まずは、この獣の方のね、秘密の意義ですね。この、この、秘義と昔は訳されてましたが、この、秘密、秘められた意味というのは、これ、ミステリオンで、奥義というふうにも訳されているもので、今までは隠されていたけど、今、明らかになるよという意味合いです。だから、今日見ていくのはですね、今までダニエル書も、これ、黙示録シリーズ6水曜日って、その前ダニエル書やってたの覚えてますかね。そこからですね、見てって、まあ、実は聖書全体もそうですから、この旧約聖書ですね。そこにあったけれども、今それが明らかにされていくよということをこう言っていくんですよ。明らかにされているものをこう説明していきましょうと。で、8節ですね、あなたが見た獣は、昔いたが今はいません。やがて底知れんところから登ってきますが滅びることになりますと、でこう言ってます。で、この獣ですね、もう何度となく黙示録の中でも出ていまして、12章の3節をまず、見てください。12章の3節ですね。見よ、炎のように赤い大きな竜、 それは7つの頭と10本の角を持ち、その頭に7つの王冠をかぶっていたということで、この赤い竜がですね、7つの頭と10本の角を持っているわけですね。で、それが竜が地上に落とされたから怒り狂って海辺の砂に行って、そして竜が呼び起こしたのが獣なんですが、13章の1節と2節ですよ。また私は海から一頭の獣が上がってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には10の王冠があり、その頭には、神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の大座と大きな権威を与えたと。だから竜が7つの頭と10本の角を持っていたということなんですが、そして獣がそれを持ってるんですけども、その権威を竜が与えているので、力を与えているので、そのように似通っているわけですね。で、ここがこの獣がすごく特徴的で、ダニエル書の7章と比べるとこれ非常に興味深い。ダニエル書は第一の獣が獅子ですね、翼の持っている獅子、第二が熊のようなもの、第三が豹のようなもの、第四が鉄の牙と10本の角を持っている獣なんですが、これ全部合わさってるんですよ、この13章においては。わかります？これ全部合わさっているということはですね、この若干この黙示録じゃなくてダニエル書の7章で言っている獣と、これ第4の獣とこっちの獣は違って、もっとスケールが大きい形ですね。このだから、これバビロンのところからですね、もう本当にこう始まっているというかですね、で、そういう存在である、全ての獣の要素を持っている存在であるということが大事ですね。で、7つの頭のうちの1つに致命的な傷を受けるんですね。その傷が治って、で、全地の人が彼を拝んで、彼に力を与えた竜獣を拝むようになるというのが、これ13章に書いてあることなんです。で、この致命的な傷を受けて死んだようになって、そして蘇ったようになったということで、みんなが拝んでるんですけれども、どこに行ったかというと、この致命的な傷を受けた間、底知れぬところにいたということが黙示録の11章の7節に書いてました。2人の証人が出てきたところで火を吹いてね、予言してましたよね。11章の7節で、2人が証言を終えると、底知れんところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまうということで、底知れぬところ、ね、これも9章で、ほら、イナゴのような、悪霊の存在ですね、が出てきたって、あれも底知れぬところだったけれども、そのこの男が底知れぬところに行ってですね、そして出てきた時にまるで生き返ったかのようにされたと。で、そしてその時に二人の証人を殺したということなんですよ。で、この存在ですね、昔はいたが今はいないっていうんですよ。で、やがて底知れぬところから登ってくると、だから底知れぬところから登ってくるというのは、やがてで、ヨハネの時代よりももっと後になるわけなんですよね。わかりますですね。で、でですね、黙示録をですね、これちょっと込みって話なんですけど、黙示録の出来事を紀元後その70年エルサレム破壊でもうほとんどが終わってるっていう立場の人たちがいるんですね、解釈の立場。それを過去派とかって言いますね、プレティリストって言いますけれども、でですね、やがて底知れぬところが登ってくるって、こうヨハネが言われているのは90年代ですね、うん、なのでヨハネの時代にも存在しておらず、昔はいたという、まあ、こういう見方しなきゃいけない。で、やがては来るんだということなんですね。で、これが秘められた意味なんですが、覚えてらっしゃるでしょうかね。まずこのダニエル書の2章で人の像の夢があって、バビロン、メディア、ペルシア、ギリシア、そしてローマ、さらにローマ以後のこう復興ローマって呼んだらいいでしょうかね、この4頭の獣出て、4つの獣に、第4の獣に10の角ね、この7章ですね。で、その間から出てきた小さな角が大きくなって、で、その3本が折れて、非常に大きな角となって世界を支配すると。で、8章に、この角について、7章に出てくるこの小さな角が大きくなったと。 いう角について、ギリシャ時代に出てくる人物が前触れのように現れていたことを思い出してください。ギリシャの王であるアンティオコスエピファネスですね。非常に狡猾で横柄で、周囲の数々の周囲の者たちを騙して力を得て世界を荒らして、ユダヤ人の神への信仰、彼らの守っている律法を無理やり違反させるように強制して、聖女に偶像と生贄を捧げさせる、あらす忌まわしいものですね。でこういう存在があって、でダニエルの11章でも分割したギリシャ帝国の後の南の王と北の王との戦いですね、予言されて、その中で北の王の方からアンティオコスエピファネスが出てくる、この予言が書かれているわけなんですよ。でですね、御使いは7つの頭とは、この女が座している、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと飛ばしましたいきなり飛ばしました。8節章にしても11章にしても彼の姿が、詳細に予言されてますけれども、この8章においても11章においても、この途中でね飛躍するんですよ。そのアンティオコスエピファネスに当てはまるのかなっていう表現が出てくるんですね、途中から。いきなり8章の25節、ダニエル書ですよ。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心を高ぶり、平気で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる、しかし人の手によらず彼は砕かれると。君の君ですね、うん、で次に、ダニエルの11章の36節37節では、この王は思いのままに振る舞い、全ての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるがついに神の憤りで滅び尽くされる。定められていることはなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちのしたものもどんな神々も心にかけない、全てに勝って自分を大いなるものとするからだと、でこのように言っていて、でアンティオコスエピファネスを言っている、予言しているようで、その突如として飛躍した表現になっているっていうのは、これがミソなんです。でこれを第2テサロニケの2章を見ると、不法の秘密がすでに働いているとあって、不法の人がそして現れると、取り除かれるものが取り除かれたら、抑えているものが取り除かれたらですね、でこのように言っているんですね。でこれまとめるとですね、この御使いがヨハネに言っていることはこういうことになります。昔荒らす忌まわしいものとしてアンティオコスエピファネスがいたけれども、そこに不法の蜜働いたけれども、今はその人物はいないが、やがて出てくるよということです。将来分かりましたですね。ここについてこられますかね。昔はいたが、このアンティオコスエピファネスのこのユダヤ人を迫害したもう本当に悪の権化がいたんだけども、今はいないけれども、やがて現れるよと。これ反キリストのことですね。で8節の続きを読みますね。この17章、地に住む者たちで地のもといが据えられた時から命の書に名が書き記されていない者たちは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚くでしょうと。そしてこの竜を拝んでいくようになるわけですね、この13章によると。でこのようにここでね、すごく大事なこの条件というか、ただし書きがあって、世界のもといが据えられた時から命の書に名が書き記されている者たちはですね、驚かないと、竜を拝まないと、獣は拝まないということですね、逆を言うと。でもその、この命の書が世の始まる時からもう前からですね、この書き記されているものはですね、この13章の8節見ると、この13章の8節以降かな、殺されるわけですよ。殺されたとですね、自分はもう命の書に名が記されているっていうこの選びですね、これがあって、この忠実でいることができるんだということをここで話しているんですよね。この選びの力ってすごい大事ですよね。ペテロを見るとですね、本当思います。ペテロ、イエス様は前もってですね、この私のことを否んだらですね、人の前で、私もこの父の前でその人を否むって言ったじゃないですか、イエス様が。だけど私、この人知らないって人の前で否んだんですよね、ペテロ、知らないって言って、で許されましたよ。で彼はこれはもう言い伝えですけれども、逆さ張り付けで、十字架の張り付けで死んだと。 否まなかったわけですね。この力どこから出るかって言ったらですね、このペテロの力ではないことは確かで、この神が世の始まりの時からもうすでに永遠の命に名を記しておられたという選びの確かさによって、この愛が愛されていることによって、まあ、ペテロが最後まで忠実に生きることができたわけですね。この失敗したペテロがですよ。ということですね。だからこう正し書きが書いてあります。そして9節でここに知恵ある考え方が必要です。7つの頭とはこの女が座している7つの山で、それは7人の王たちのことです。5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。彼が来ればしばらくとどまるはずですと。でここが7つの頭っていうのがすごく、あれ何なんだろうって思ったと思うんですよね。私13章でもうすでに7つの頭出てきたから、これ17章で説明しますって言ってたんですよ。でダニエル書の7章には10本の角のはあるんだけれども、7つの頭はないんですよね。頭は1つしかないわけですよ。で何なのかと、知恵が必要だと言っていて、女が座している7つの山っていうことなんですね。でこれが意見が分かれるんですよ、この解釈っていうか。でね、まあ、一番こうなんかメジャーな、メジャーっていうのはその主流っていうか主要な見方というのは、黙示録をこれをこの朗読して聞いていたアジアの7つの教会の人たちが何を思い浮かべるかっていうことなんですよね。まずこれ大事じゃないですか、直近の人たちが。で7つの頭って言ったらこれね、ローマがね、ローマの七山っていうね、この日本語でそういうこの名称があるほど、七山じゃないですね、七宮でした、失礼しました、七山じゃないですね、七宮っていうのは7つの丘っていう意味です。でこのローマが、都の基礎が建てられたのは、この七つの丘で都の基礎が築かれたと言われていて、ローマの七宮っていうのがですね、このローマのかつての町の都のですね、この、山がこうあって、このね時代によってね、この七つのセットが変わっていくんですけれども、どの丘のことを指してるかっていうのは変わっていくんですが、まあ、これウィキペディアの方から取ってきたんですけれどもね。でそれで7人の王のことだと、こう7つの山、7つの丘、まあ、七宮があって、でそれぞれがこう 一人の王を表していて、という解釈がですね、まあ、主たる解釈なんですね。ただですね、この獣の姿がですよ、やっぱりここで予言の難しさがありまして、獣の姿がね、いわゆるローマだけなのかというと、そうじゃないんですよね。先ほど見たように、このこの不法の秘密っていうか、この世の始まる時からですね、このバビロンというのは、この秘儀と秘儀っていうか秘められた意味っていうのを持っていて、その存在していたわけじゃないですか。そして獣の姿が第四の獣のみならず、その全部が合わさった第一のバビロンもですね、あるような姿なんですよね。だからもっとスケールが大きい形でこの13章が現れていると。でそこで聖書のこう世界大国ですか、でしかも世界大国で世界をこう支配していく大国で、まあ、超大国って言ったらいいかな、帝国って言ったらいいでしょうか。でかつユダヤ人に、このユダヤ人を神様に、ユダヤ人が神様に頼っていくっていうこの信仰をですね、こう潰そうとしていくような存在っていうんですか、だからユダヤ人にも関わってくるこの、超大国の姿ですよね。でこれ最初を見ていくとエジプトがあるわけですね。エジプトから始まるわけですよ。でこのアブラハムがエジプトに行ってしまったっていうのあるじゃないですか。でこのエジプトっていうのは、創世記の10章はミツライムね、ハムの息子でミツライムってなんですけど、ミツライムっていうのはこれエジプトの古代名です。ですね。でこう出てきてですね、でハガルがこのハガルの後にこうイシュマエルですね、で兄弟に敵対するものとかこう言われるようになってですね、この世そのものを表していき、誘惑を与えていく存在として、またイスラエルの民が虐げられていくっていう存在として、この 登場するわけなんですよね。で、これエジプトでしょ。で、次に、メソポタミアっていうのはこれシンガル地方の方ですね。そっちに移りますとアッシリア帝国はその後出てくるんですね。ずっと後ですけれども、覚えてますね。アッシリア帝国はなんていうのかな。後から出てくるこの紀元前の8世紀とか8世紀7世紀ですね。でこれ出てくるこのアッシリア帝国ですね。でそれもさっき見たようにハムの他の子でニムロデが現れて、そしてこのアッシュルっていうですね、このもうあとニネベですね、これ町が建てられたと。でこのアッシリアが、この北イスラエルを保守の民として連れて行き、ユダの町々も攻めていったということなんです。でエジプトがあり、アッシリアがあり、そしてあとはバビロンですね。で次メディアペルシャ、ペルシャですよ。そしてその後で西側に力が動いていきますね。ギリシャです。そしてローマですね。というふうに、これ合わせていくと、この6つあったわけです。今6つこれ数えると。でね、今見るとこの読んでいくとね、5人はすでに倒れたけれども、1人は今いるんですよ。ローマですよ。このヨハネがいるローマですよ。そしてもう一人はまだ来ていないということで、このローマの後の世界というのがいわゆる10本の角ですねを持つ獣の世界になっていくわけなんですね。わかりました。ネバカドネツァルが見た10本の指もそうでしょ。あの10本っていうのがすごい大事になってきますけれども、まだ現れていないってこういう内容になるわけですよ。でこうやって読んでいくと、こう全体を網羅している存在って言ったらいいんでしょうかね。で10の10本の角のところっていうのは、ね、まあ、いわゆる復興論語ともこう言う時もありますけれども、ダニエル書の2章の43節では、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないようにそれらが互いに団結することはありませんと。でこう言って団結することはないけど混じり合ってるような状況というのが、まあ、結局このローマってね、こう残骸が多いんですよね。残骸が今の超大国の戦いの中でも、今何ですか一番大きな戦いって話題になってるのは、ウクライナにおける戦争でしょ。でウクライナを全面的にバックアップしたのは誰ですか。アメリカですよ。あとイギリスもすごいでしょ。でそして相手がロシアですよ。でこれがすごい。ロシアは第三のローマと自分を呼んでるんです。これは第一のローマっていうのはローマ、第二のローマはコンスタンチノープルです。東ローマ帝国1453年まで続いた。でそこでその末裔として、そのいわゆるあそこの、ビザンティン帝国の、王家ですね、王家のその中にいた女の人が嫁いだんですよ、このモスクワ大公国かな。でそれで、この第三のローマっていうのがあるわけです。でね、今度は西の方を見たらですね、もう神聖ローマ帝国とかドイツ名付けたしね、あとフランスも何か名付けてますよね。でね、カイサルっていうことも大好きなの。で、ロシア語はツァーだし、ね、ツァーリー、ね。で、私が驚いたのはですね、この前も行ってきましたよ。イスタンブールに。で、2回目、これでもう2回目かな、イスタンブールの競馬場を見ましたよ。で、そこで競馬場のところ、この公園になってるんですけど、今は。でそこにコンスタンチノープルの、この何ていうかの競馬場の頃、競馬場のところこういう感じになってるじゃないですか。そしてその真ん中のところにいろいろこう建物があって、オベリスクっていうのがあるんですよ。こうなんか円錐とか尖ったこうなんかものって、でこれ、ね、エジプトから持ってきたものなんです。ですね。でね、これとね、アメリカとかのワシントン D.C. にあるものとそっくりそのままなんですよ。 で今もアメリカの合衆国にあのほらワシのマークあるでしょ。ローマ帝国、東ローマ帝国もね、これ、なんていうか、今、イスタンブール行ったら、そこに、ギリシャの正教会ありますけれども、その東ローマのシンボルもワシなんですよ。だからね、もうね、ローマがいっぱいなので、他の、多分イギリスの方もそうだと思うし、もう本当にローマ、またギリシャもそうかな、残骸が多いですね。なので、今この混沌としている混じり合わないっていうか団結しないというのが続いていて、それで後々自由にまとまるのかなと、まあ、ここら辺が難しいんですよね。今の現在の状況だけ見るとってなるんですけれども、これが実現した時にってなりますからね。これね、私ね、そんなこと今見たらありえないとかっていうのはこれはないようにしてるんです。なぜか分かりますか？これはね、多くのね、キリスト教会間違ったんですよ。イスラエルなんて怒らないよ、何言ってるんだよって。ブリタニカの百科事典でも怒りえないって明確に書いてね。だけども、怒ったじゃないですか。でこれはもういろんなことが言えるね。考古学、昔のことを見てもそうですよ。ピラトなんてね、もうね、聖書しか存在しないとかって言ったら、ピラトって書いてあるとか、遺跡が見つかったりね、碑が見つかったりですね。だから聖書が言ってるっていうことは、そのまま、だから銃の王が出てくるっていうふうに、どういう形かわからないですね。ただ、混沌とした状態っていうのは今、目の当たりにしてるので、私たちはここまで来てるんだなっていうのはわかるわけです。で、11節ご覧ください。また昔はいたが今いないあの獣は8番目の王ですが、7人のうちの1人であり滅びることになります。ここ難しく感じますよね。でこれが先ほど見た昔はいたけど今はおらずやがて来ると言った反キリスト、このアンティオコスエピパネスが昔で、反キリストが将来の人ですよね。で、この人が8番目の王なんだけど、7人のうちの1人でもある。これ覚えてます？これダニエル書の7章を見るとね、よくわかるんですよ。ダニエル書の7章を見ると、10の角があって、その間から1本の角が出てくるんですよ。ちっちゃな角が。で3、そのうちの3本を倒すわけです。だからその、そしてだから3本を倒すと、どうなんだ、そうですね、3本倒すでしょ、10本すれば7本、そして7人のうちの1人になると。で後で1つにまとまるわけなんですよ。でこれは何でかって言ったら、その残りの王たちが彼に明け渡すんですね、その権威と位を。そして彼が、この1人で絶対的な君主として、この10に分かれていた連合体のようなものが、この一つになっていくということなんですね。でその時には、先ほどの宗教体であるバビロンですね、また商業とかいろいろありますけども、でも本当に宗教的な方のバビロンが、まあ、こう潰されていくっていう姿を後で見ますが、だから彼自身がこの宗教になるんですよね。だから拝むわけです。神殿があるから、これ拝んでいくようにみんながなっていくという、この13章に出ている獣の国であって世界政府なんですよ。ということでこれね、表ね、表皆さんに渡した通りですね、まあ、ちなみにこれはオリジナルで作ってもらったんです。私がずっと昔に書いた聖書言のため の, この本の出てくる表、私はこういうふうに作ってくれってお願いして作ってもらったんですけれども、ということです。で、第70週目っていうのが3年半ですね。最後の3年半が非常に重要になるわけですね。この表す忌むべきものが聖なるところに入ってっていう、あそこですよ。だから前半部分というのが10の連合体のようになっていて、そしてその 半ばで反キリストに権力が移されて、絶対的な権力を把握して聖女に入って自分こそが神であると宣言するというふうに、後半部分の話がこの13章ですね、黙示録の、ということになっていくことですね。だから7人のうちの1人だから10の、この国、連合体の中でこの1人の、人間だったところが、そこまでは対等だったんだけれども、他の、7人が彼に、OKOK って言って、権威を移譲して、そして全体を支配していくということになります。だから後半部分が、この予言としてはもっともっと集中的に、この予言されてるんですよね。イエス様もそうでしょ、今さっき言ったあのユダヤにいる者は逃げなさいと、今までになかった、これまでになかったこの患難が来ると、これからもない患難で、テサロニケの第2の2章もあれですね、不法のものが現れると、ここになっていくわけなんです。でね、ダニエル書もそうだったんですけど、ここでもそうですが、この獣に荒らす忌むべきもの、忌まわしいものについてはですね、必ずね、滅びることになるっていうのにね、ちゃんと正しく、最後が書いてあるんです。で、これすごく大事で、イエス様もそうでしたよね。私は、この罪人たちに引き渡されると、十字架につけられるってことを言って、で、弟子たちはですね、まあ、それだけしか頭になかったのかな。3日目によみがえるっていうのはもう全然入ってなかったんですよ。ね。覚えてます？弟子たちね。信じられてなかったんですよ。で、私たちも反キリスト、反キリスト、反キリストっていつも言ってるんだけど、この神がいつも強調されてるのは、それは本当に一時であって、一時、二時、半時ってあるんだけども、一時であって、必ず滅びるよと。イエス様ご自身が滅ぼしてくださるよと。これで、ワンセット、反キリストっていうのは、滅びるんだっていうね。これを本当に私たちは、まあ、知っていかなければ、まあ、いけないわけなんですよね。でですね、テサロニケの第2の2章の8節を意味しますね。その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼされますということです。だから反キリストを思う時は、あ、滅ぶんだっていうふうにね、これすごい大事な、なんていうかな、希望ですね。忍耐して待つということがやっぱりすごい強調されてます。で、12節。あなたが見た十本の角は十人の王たちです。彼らはまだ王権を受けていませんが、獣と富に一時だけ王としての権威を受けます。これらの王たちは一つ思いとなり、自分たちの力と権威をその獣に委ねますと。今言った通り、ずっと話した通りですね、この10人の王たちなんですが、この獣と共に一時だけ王としての権威を受けて、でも一つ思いとなって OK って言って獣に委ねるんですよ。分かります？まあ、これはおそらく、まあ、推測ですけれども、この蘇ったように致命的な傷が治ったってあるじゃないですか、まあ、その時にじゃあもうこの人はね、世界をね、まとめることができるっていうことで、これ渡してしまうっていうですね、うん、なんか怖いですね、怖いですね。なんかちっちゃなレベルではこういう反キリストの例って流れてますからね。もう信頼してるっていうかさ、このいや今私の頭の中でよぎってるのは、別に反キリストだったら言わなせんけど、プーチンってさ、プーチンっていうかロシアですよね、ソ連の時から連合国で戦ってさ、そして常任理事国になったでしょ、中国と一緒にさ、で今はそれでもう厄介なことになってるわけでしょ、うん、その前ヒットラーでしょ、ヒットラーですね。なんかこう懐柔していこうっていうみたいな感じが起こって、でヒットラーがこう暴れる前までは結構ヒットラーのことよく言ってた人たちも多かったわけですよね。だって経済、なんだっけ、僕はちょっとパッと見たら、なんか確定申告っていうね、なんだっけな、あと、違うな、源泉徴収かな、忘れたけど、あれもなんかヒットラーが編み出したとか、なんだかね、あとフォルクスワーゲンとかもヒットラーでしょ。だからあの時にもう本当に世界大恐慌で大変だったっていう時に、ドイツだけはなんとかね、こう雇用をものすごい創出して、ほらもうマニュアルの仕事をさせてさ、一般の市民に。で、一気に上がってた、あ、すごいすごいってなって。だけれども、とんでもない人物だったわけでしょ。だから、なんていうのかな、歴史は繰り返すじゃないけれども、歴史は繰り返し発展するって言った方がいいかな、聖書は。ですね。こ こうずっと延々と繰り返すんじゃなくて、繰り返し果てる、つまり終わりがある。この最もそのなんか世の中に出てくるこの権力者のまあ究極の姿ですよね。この悪魔の権化ですよね。悪魔そのものっていうか、悪魔を受肉っていうか、それがこう現れてくるわけなんです。一つにして獣に与えるわけです。そしてこの獣がなすことですね、もうダニエル書で7章で、まあ、じっくりと見ていきましたね。こう書いてますけども、7章の23節からちょっと読みしますね。彼はこう言った。第4の獣は地に送る第4の国、これは他の全ての国と異なり、全土を食い尽くし、それをこれを踏みつけ噛み砕く10本の角は、この国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間からの手にも委ねられるということですね。で、14節です。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちですということで、彼らが子羊に、戦いを挑むという。でもうすでに、7つ目の鉢で、あの、もう一回6つ目の鉢でハルマゲドンに召集されて、集められているというか集まっているわけですよね。そして19章にこのイエス様が戻ってこられて、彼らをに打ち勝つというですね、このことが、予言されています。でここで一つ、もう一つ大事なのがね、子羊と共にいる者たちはって書いてあるんです。いいですか。子羊と共にいる者たち、天に住む者たちですよ。でこれが共に戻ってきて来るわけです。でこの人たちが召されて選ばれた忠実な人たちだというのを言ってるんですけれども、子羊っていうことも大事ですね。十字架につけられた方ですよ。あの十字架につけられた方がこれらの、この世界の軍隊、この王たちが集まって戦ってくることに対して戦ってくださって、打ち勝ってくださるという希望なんですよね。でこのキリストと共に戻ってくる者たちがいるっていうのはもういろんなところに予言として書かれています。ゼカリア書の14章の5節、私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来ると。この聖なる者っていうのは御使いもいると申し、またこのここに書いてあるように召されて選ばれた忠実な者たちですね。テサロニケの第1の3章の13節、その時あなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖たちと共に来られる時、私の父である神の御前で聖である責められるところないものとしてくださいますように、アーメン。すべての聖徒たちと共に来る時に、この最初も3章の4節、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと。でこのようにね、キリスト者がキリストと共に来るんだということです。で、それが召されて選ばれた忠実なものって、この3点揃いですね。召されて選ばれて忠実なものです。で、これはもう本当に、このキリスト者として、いつもパウロがね、こういう立場だって取り扱って説明してくれているところですね。まあ、あのパウロだけじゃなくてペテロもそうですけども、ローマの8章の30節、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりました。で、あと第2ペテロの1章の10節、ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これのことを行っているなら決してつまずくことはありませんと。召されている、そして選ばれているという、確かにすることによって忠実になっていくということですね。15節、また御使いは私に言った。あなたが見た水、インプが座しているところは諸々の民族、群衆、国民、言語ですと。 いうことで、これが大陰符の秘められた意味ですね。さっき今までは獣の秘められた意味でした。この大陰符の秘められた意味は、大水の上というのは諸々の民族と群衆と国民って国王なんですね。だからバビロンっていうのはもう空気のように広がってるってことです。もうこう全体にですね、全てに。だから福音と、このね、福音の言葉とすごく似てる。福音の言葉は、あの黙示録にもあったけども、やはりあらゆる諸々の民族、群衆、国民、古言語の人たちからキリストの血によって贖われた者たちがイエス様を、子羊を賛美してるわけですね。元ちゃんはアブラハムへのあれですよ、約束ですよ。すべての民族は、民は、あなたによって祝福されるということで、世界レベルなわけなんですね。で16節、あなたが見た10本の角と獣は、やがて陰符を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになりますと。はい、ここですね、あんまりこう、なんか知られてないシナリオだなと思います。ですか、獣は女を運んでたんです。つまり女の下にいたんです。で、宗教と富が、この政治によって、この、まあ、支えられていたっていうのかな。権力者の中でこの女が甘い汁を吸って金の杯を持って巨大なこの富を得ていたという関係なんですが、最後に憎まれるわけですね。だから女は利用してるんですけれども、男と男っていうかこの王たちをね、利用しているんですが、ついに彼らから憎まれて滅ぼされると。人の情欲っていうのは、まあそういう関係を持てば激しい憎しみになると同じようにですね、この陰符も捨てられるということで、福音にある神の力ではなくて、政治的な力とか金銭にある力に頼ったら、必ず世そのものからも捨てられるんだよっていうことですね。で17節、それは神の言葉がなるときまで、神は御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからですというふうに、獣は後々永遠の滅びを受けるんですよ。その獣をも用いて大きな都であるバビロンに対して裁きを行うという、まあ、神様よくあるやり方ですよね。例えばユダをバビロンを通して滅ぼすけど、そのバビロンをも神様は滅ぼされるっていうか、別にバビロンを正当化してるわけじゃないんですよね、うん、そういうことを行うわけなんですね、神様が。で18節で、あなたが見たあの女は地の王たちを支配する大きな都のことですということですね。これでね、はっきりと都のことだって言って、この18章を見るとその都の姿が出てて、こっちの方はもっとこう商業的なことがもうダダドドドって出ている、あのこの内容になっていますね。だこの都って何なのかっていうので、まあ意見が分かれるんですよ。まあいろんな意見がありますね。この文字通りバビロンが復興すると考えるの、イラクにあるね、あのバビロンの、今も遺跡があれですね、少し復元されてますけれども、そして当時のローマですね。だローマのことを指しているんだと、まあ、先ほどの7つの山のところもね、このローマを意識しているっていうことは、まあ、これもね、やはり聞いている人たちはローマ時代に生きていますから、まあ、十分あり得るなと思いますし、あとね、実はね、ペテロの手紙、第2の手紙にね、このバビロンが出てくるんですよ。第一の挨拶のところで、5章の13節、あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがって言ってね、このバビロンの教会って、このあっちのイラクのバビロンなのかと、ちょっとね、そこまでね、まだこのペテロの時代にあの福音が伝わったってあんまり考えられないから、これローマの方じゃないかっていうね、この言われているんですよね。ちょうど皇帝ネロが現れたっていうことになると、このバビロンっていうのは実はローマの隠語っていうか、このローマを指す、ローマがバビロンだということですね。で、まあ宗教改革者はですね、今度バチカンがバビロンだってね、まあそういうふうにまあ言っていたわけなんですけれども、まあいろんな、まあ 意見があります。で、私もうーんって言ってですね、いつもうなって、どれなのかなっていうのはわからないですが、世の姿って言ったのが一番楽ですね。都が、こう聖書っていうのは不思議なんですけど、都っていうのがね、本当に書かれている、この神が住まわれる神の都だけど、それがの前にこう神に反抗する都ですね。で、一番多いのはエルサレムっていう都、名前ですね。で、その次の多いのはバビロンっていう都で、神に反抗する都に対して神がご自身の都を建てられて、そしてその都を滅ぼすということですね。だから私たちにとってはですね、やはりもう最初に結論を言いましたけれども、キリストによって召されて選ばれて忠実であるか、それとも世を愛して世の友になっていくかと問われているということですね。最後にヤコブの4章の4節、節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友になりたいと思う者は誰でも自分を神の敵としているのですと。お祈りします。愛する天皇父様、ありがとうございました。このようにして世の姿というものを私たちはこの7つの頭10本の角を通して、またこの女の姿を通して見ることができました。世のありさまを見ましたけれども、しかしキリスト子羊が来られるときに、子羊と共に戻ってくる者たちがいます。子羊、十字架につけられた血潮を流してくださったイエス様こそが私たちにとっての希望であります。この方について行くということを本当に私は忘れることはないように、どうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。